そうで、まあ、このドラマ俺的にはなんだろう、なんかその法廷もの、
うん、
法廷ものとしてのリアリズムはちょっとあんま感じないことはあるというか、
うんうんうん
うん、なんかただなんか自閉スペクトラム症リアリズムとしては結構しっかりしてて、うん、そこのおかげでなんか楽しく見れたなというか、うん、そう興味深く見れたなっていう、
うんうんうん、
そ
う
なんかそのやっぱりディテールがしっかりしてるというか、うんうん、そのね、回転式のドアでさ、
あ素敵だよね、
建物に入れなくて、
いやあれめっちゃいい、うん、あのシーン、うん、
お聞きいただきありがとうございます。ヒップホップ初心者からヒップホップ好きまで楽しめる音楽トーク番組、サンジのヒップホップ、パーソナリティのヒロです。
ハルです。
よろしくお願いします。
お願いします。
本日はですね、
はい、
おすすめの韓国ドラマについて話していきたいと思ってまして、
はい、
最近僕が今ハマっている、
うんうん、
ウ・ヨンウ弁護士は天才肌というドラマ、うんうんうん、はい、
なるほど、
こちらをね、はい、語っていきたいんですけれども、
はい、
はい、これはどうですか、ネットフリックスで配信されてましてですね、
はいはいはい、
最近大体1位なんですよね、
はい、うん、人気ですよね、
はいはい、8月現在ね、うん、はい、どうですか、ハルさん、これは見てますか。
あ、そうですね、まさにヒロさんから先週あれおすすめしていただいて、先々週か忘れたけど、うん、見ましたね、まあ、4話ぐらい見たかな、見ました。
本当に、
はい、
うん、どうですか、感想は。
いや、まあ、すごく、まあ、まあ、面白いですね、面白いし、うん、なんかこう、なんだろうな、まあ、確か設定はユニークなんだけど、ある意味王道でもしっかり奥深いというか。
そうっすね、うん、いや本当おっしゃる通りだね、うん、結構まあ普通っちゃ普通のドラマだなってやっぱ思うんですよね、うんうん、なんか王道だなっていう、
うん、
そうなんだけれども、でもなんか見応えはあるというね。
そうだね、
そ
う、う
ん、そこはやっぱりね、韓国ドラマらしいところだなというところなんですけれども、
うんうん
うん、でこれまあ話題になってますよねっていう、うん、その作中でね、主人公ウ・ヨンウと親友ドン・グラミの挨拶がミーム化してるんですよね、
はいはい、
ミーム化っていうかちょっと流行ってる、
あ、マジ
SNS とかで時々やってる人がいる、
反対から読んでもみたいなやつ、違うか、反対から読んでも、
あ、それダラダキルスイダナダダダナみたいな、あ、それじゃないです、
それじゃないんだ、
あ、失礼しました、ウーとヨンとでウーってドンとでグーとでラミって言って挨拶するシーン、あれ、それこれ見てない、
あったっけそんなシーン、
あ、知らないんだ俺、これも衝撃だったんだけど、なんか、そう、あの全然その流行ってるとか知らなくて、普通に見てて、うん、そう、そしたらそう、このウンヨンさんは、うん、まあ、この自閉スペクトラム症の人ですけど、
うん、
そう、なんかね、ちゃんとした友達がいるっていう、なんかその設定がまずちょっとびっくりしたんだよね、
うんうんうん、
そう、でしかもそのなんかその2人の挨拶が、うん、そう、なんかそのちょっとラッパーっぽいというか、
はいはいはいはい、
そう感じね、すごくなんか、
あのメシアのシーンかな、一番最初出て
きた、あ、そうだよ、
あれか、
あの、はいはい、そうだ、ドン・グラミちゃんっていうのは、
はい
はい、あの酒屋というか、
あ、
はい、あそこで、はいはい、そう、
あのシーン、
働いてる子なんですけれども、
はいはい、
はいはいはい、
あれいいシーンだったよね、なんかほっとしたよね、あのシーン出てきた時、ね、
あ、そうそうそうそうそうそうそうそうそう、え、でもそれ結局なんであの二人仲良くなったのかっていうシーンもなかったよ、エピソード4までに、
なかったと思うんだけどね、まだ
あったと思うよ、
本当
3話ぐらいでさ、うん、そのなんかその高校時代、うん、そのウンヨンウちゃんがいじめられてたのを、うん、そう、
あ、じゃあ、まあ、そこまで見てないのかな、
そう、そのドン・グラミって子もすごくなんか荒くれ者なんだよ、そう、そうで、なんかその2人がちょっとこう仲良かったから、そう、あの2人できてるんじゃないのよみたいな感じで、はいはい、そう、茶化されるんだよ ね、
なるほどね、
そしたらドン・グラミがこう椅子を持ち上げて教室でできてて悪いかってあの最高のシーンがあるんですけど
なるほどなるほど、
はい、すごい、まあそれは置いといてですね、
うんうんうん、
はい、であと BTS の RM とかが番組ファンを公言してるらしい、
あ、そうなんだ、
そう、
そう、
あとなんかジミンとかもなんかそれやってたんじゃないかな、うーつってどうちょこうちょラミ、
はい、そうそうそう、めちゃくちゃ流行って
る、流行って俺は流行ってると思いますね、うん、そうそうそう、あ、逆に どうなんですか、そのハルさんってそのね韓国ドラマを周りに見てたりする人時々いますけど、
うんうんうん、
はい、どうなのこのウンヨンは、
確かになんか韓国ドラマ見てない人でもインスタのストーリーとかで見て面白いってあげてたから、
あ、そう
そうそうそうそうそう、
なんか見やすいんだよな、なんかすごくこれ1話完結でさ、
そうだね、
で、そう、 まあ、割とね日本でも馴染み深いなと思うところでして、はいはいはいはいはいはい、そうっすね。これ主人公の人知ってます？パク・ウンビンさん
の人。いやもしかして今回初めてあの拝見したんですよね。
あ、僕も初めて知りましたね、うんうん、このドラマで。そう、まあ、パク・ウンビンさんね、
うん、
今まで、まあ、これ子役からやってる人らしいんです、うんうんうん、そうそうそう、うん、子役やってる人 で最近だとストーブリーグっていうドラマとか、うん、あとレンボー、
うん、
これは結構ネットフリックスのトップ10内に入ってるんですよ、うんうんうん、での演技が話題になってたらしいんですけれどもね、
う
ん、
いや上手だよね、はい、本当にね。
いやこのパクンビンさんがめちゃめちゃね上手だね、うん、
上手だね。
もうそういう人にしか見えない
よ。そう、ね、
なんかよくね原さんとこう韓国ドラマの話するときに、うん、まあ、あんまそのまあ日本人からしたら馴染みない俳優さんだからもう本当にそういう人にしか見えないみたいな、いや
もうそうなんだよ
話するじゃないですか、うんうん、そう。俺もパクウンビンさん の, そのオフショット、うん、そうだからこうネットで検索して、うん、そう調べたらもう、うん、びっくりした。あ、こんな綺麗な人
だ。そうだよね、俺も全く同じことした。
なんか、
うん、びっくりするよね。
ドラマ内だとどうしてもやっぱ可愛いというか、
ね、そうだ ね, ねうキュートな感じだよね。
チンチクリンな感じ
だ。そうだね、
そうめっちゃなんかしっかりした綺麗な女性で、うん、いやそうそう、いや逆に演技うま
っ、うまと思ったね。もうそういう人で目しか見えないもんね。
そうそうそうそうそうそうそうそうそう。だからこの人がもうすごいなって思って、うん、その自閉症としてのリアリティと弁護士としてのリアリティを両立させてこう演技してるっていうこの絶妙なさじ加減。
いや本当ですよね。うん、はい、
そう。で、なんだろう、ちょっと言い方すごくねこうセンシティブな議題なんでちょっと言い方難しいんですけど、
うん、
まあ、自閉スペクトラム症、
うん、
についてはあんま深く知らなくて、うん、でそのウ・ヨンウさんのこの振る舞いって結構俺の中で ADHD の方のなんかそのイメージだった
わ。なるほどね、
うん、そうだからちょっとこの辺ごめんなさい、あんま詳しくないからその的なことは言えないんですけれども、うんうん、そうでもなんか そのこのなんかね、なんだ、言葉が止まらない感じというか、うんうんうん、そうそういうそれで法廷とかも立ち回る
んだよね。そうなんだよね。そこがまあちょっと面白いというか、
というか
見どころなんだよな。あ、
そうそうそうそう、本作の見どころの大きな部分ですよね。ね、
うん、
だまあ俺もだからやっぱそういう観点でやっぱ見てるかなっていう、うん、そう自分にもちょっと多少なんかこのメンタルとか、うん、あの精神性でちょっとこう脆い部分があってって、そういうの感じててって、そのメンタルヘルスの部分で問題を感じてて、うん、そうで実際にそういう症状でそうあの苦しんでる人が主人公でかつすごくこう活躍していくっていう、うんうんうん、なんかその見てての痛快さはありますよね。
なるほどね。そうそう、なんか設定もさすごく、まあ、そこはユニークなところかなと思ってさ、まあ、2話か3話か分かんないけどさ、
うんうん、
ウン・ヨンウさんは、まあその自閉症かなっていうところで、うん、ちょっとハンディキャップを負ってると、
うん、
でありながら頭はめちゃくちゃいいんだよ ね、
そうです
ね、ソウル大学一首席、
そうそうそう、
だから弱、なんかそのスレフが言ってたのか、助けるべき対象なのかどうかっていうのが分からないんだみたいな、そこがちょっと、あ、そうだねみたいな。
そこら辺がなんかうまい、脚本がうまいよね、なんか、
ね、
あの同僚の弁護士がさ、そうそう2人いるんですけど、うん、チェ弁護士 と公務員の弁護士って言って、うん、そうそうそう、うん、チェ弁護士は面倒見がいいから、うん、あの女性のね弁護士です、うん、あのすごくこのウン・ヨンウとは、うん、そのロースクール時代の同期で、
同期生なんだよね、
すごくこう、うん、面倒見るんだけど、うん、そう公務員って人は、うん、そのあの人は弱者じゃありませんよっていう、
そうそうそう、
あの男のね、うん、あの本当になんでこんな中野大河みたいなめっちゃ似てる人見つけんなと思ったんですけど、うん、中野大河みたいないい、ね、あのコンビニの弁護士はそう、うん、あの人は強者ですよっていう、
そうだね、
そうそうそうそう、その辺の描き方うまいんですよね、
うまいですよね、
そう、そう
確かに視聴者側も確かにどっちだろうって思っちゃうところあるよね、この後。
いやそれをずっと思いながら見てたというか、うん、そう結局そのあれはラブコメディでしてね、
うんうんうん、
そうだからあのロマンスがあるんですよね、
うんうんうん、
そのすごく今人気らしいんですけど、カンテオさんっていうね、
はいはいはい、
あの俳優さんがジュノ役のね、
そうあの人意外と若いんだよね、調べたら、
あそうなんだ、
そうそうそう
そうそうそう、あの人はすごく今人気になってるらしいんです
よ、あそうなんだ、いいよ爽やかだよね、好感度しか
ない、そうそうそう、うん、そうで俺はねこうまあ、俺は本当に恋愛経験がなくて、うんうん、そう、だからそういう、だまあそれも増えてだから、
うん、
だからその、本当に駆け引きとかが、本当にもう想像がつかない、
うん、
そういう人間なんですよ、私はね。
うんうん、
そうそうそう。そういう人間から見たら、
うん、
駆け引きしなくていい っていうふうに見えるというか、そのウンヨンさんが、
なるほどね、
もうめちゃめちゃストレートに、
うん、
そのイ・ジュノさんにそう言ってて、であまりにストレートすぎてイ・ジュノさんはすごくなんかこうなんだろう、ちょっとこうその恋愛 の、うん、そのコミュニケーションの取り方にすごく戸惑ってるみたい な、そう、まあ、そこが可愛く描かれてるんだけど、うん、そうでもなんだろうな、今すごくこの恋愛って、うん、あの本当できる人とできない人で本当きっぱり二分されてるような感じがしている、うんうんうん、
なるほど、
すごく、うん、そう、うん、あの結婚も自体も少なくなってきているしっていう、うん、そうそうそう、でなんかその裏返しでアイドル文化が盛り上がったりもしてんのかなとか、いろいろそういうことを考えると、うん、そうそうそうそう、なんかもう駆け引きなくズバズバこう行く運用さんの恋愛っていうのは、うん、俺からしたら確かには弱者には見えない。
なるほどね。
そうそうそうそうそうそう
そう、それはなんかある意味その自閉症っていう弱者ゆえの特性なんだけど、見方によってはそれも超強者じゃん、そこのアプローチに関してもつわものじゃんって思っちゃうってこと
だ。そうなんですよ、うん、これ時代が回りまぐって、うん、そう今めちゃめちゃ最強のカードなんじゃないの、そのやり方がっていう風に実は見えてっていう、うん、そう、それもなんかこの番組がなんかこう目を離せない理由の一つなんかなとか思ったりするわけ
な
んです。
なるほどね。
そうで、まあまあ、でもね、あのこのパクンビンさん自身がすごくこの自閉スペクトラム症っていうことに対してちゃんと向き合ってるんだよね。
なるほど。
そう、うん、それこそオファーはもう1年間ぐらいずっと断り続けてたらしい。
あ、そうなんだ。
そう、
ごめんなさい、このオファー、この役のオファーを、
イエス、このヨウン、ヨウン役をね、
そう、ウヨウ役ね、
そう、うん、そうなんだけど、でも制作陣はもうパクンビンさん以外考えられない、うん、
なるほど、
1年オファー続けたの。
ほう、すごいね、制作陣もね、う
ん、最終的にパクンビさんも、まあ、快諾してね、
うんうんうん、
そうで、ちゃんとこの自閉スペクトラム症の専門家とこう綿密にやり取りして、
うんうん、
ちゃんとリサーチした上でこう演技をしていると、
うんうん、
そうだからやっぱりリアリティもちゃんと担保されているんですよねっていう、そう、
なるほどね、
でやっぱその辺のなんかそのディテールがやっぱちゃんとしてるから、うん、やっぱこの韓国ドラマっていうのはすごく見応えがあるよなと思いますね。
なるほどなるほど。
そう。
なんかそこら辺で思ったんだけど、最近見た、まあ、映画ですごくやっぱ印象残ってるのは、あの、まあ、アカデミー賞でも結構ノミネートされてた、あの、コーダ愛の歌って見た？あ、コーダ愛の歌って知ってことですか？
見てない。
コーダ愛の歌って作品があるんですけど、
はい。
それはあのフランス映画のエールっていう映画の、まあ、リメイクなんですよね。で、リメイクなんだけど、リメイク以上の作品になったっていう、あ、リメイク元以上の作品になったっていうところで評判な作品なんですけども、
はいはい
はい、超ざっくり言うと、まあ、一家4人なんだけど、主人公の女の子以外はみんなこう耳が聞こえないっていうハンディキャップがある、耳がっていうところの、唯一聞こえる女の子の話なんですけど、
ほうほうほう、
で、まあ、ちょっと内容は割愛するんですけど、
うんうん、
そのコーダの愛の歌がすごい評価されている理由の一つとして、その耳が聞こえない主人公以外のその家族の人たちをなんかね、弱者すぎない描き方というか、
おー、いいね、
そう、なるほどね、障害の方だからなんだろうな、ちょっと弱者とか、また場合によってはすごいこう聖なる人というか、
うん、
崇めすぎてるとか、どっちでもなくて、
うん、
すごいこうなんか汚い表現とかもするし、手話でね、で性的な描写もすごい多いし、
うん、
なんかそういうこうなんだろうな、こう大事にしすぎず、よく見すぎずもしない、なんかありのままのリアルな感じで映してるのがすごい評価されていて、なんかそういうこうある意味さ、だからかわいそうだって思うのも、うん、いやだからきっと頑張ってんだっていう風に見るのも、うん、ある意味こう偏見じゃん。
そうですね。
そういうないのフラットなないフラットな形でこう描いてるのがすごく評価されてたので、なんかこのドラマに関してもそういうとこもちょっとあんのかなってちょっと見ながら思ってました、ね、
はいはいはいはいはい、
うん、
そうなんだよねっていう、そう、そう、そうなんだよ、このウヨンさんは弱者としてはやっぱ描かれてないよね、
うん、そうだね、
ちゃんと自分の考えを持ってる、そう、うん、自立した女性としてちゃんと、そう、でも頼るべきところはこう頼ったりっていう、そう、うん、なんかそういう描き方をしてますよね、
うん、そう
そう、と、まあこの辺で、まあ、シリアスに語るのはちょっと一旦置いときますね。
はいはい、
まあ、僕がその、はい、あのラフにちょっと話していきたいんだけど、お気に入りのね、役者さんがいまして、
うんうん、
それがさっき言ったあのドンズとグンズのラミって、
はいはいはい、
ドングラミさんっていう、ね、そうそうそうそう、あの酒場のね、
はい、
あのウヨウの親友役の、うん、はい、この人はチュヒョニョンさんっていうらしいんです。そう、
はい、
もう大ファンになりました。
あ、なるほど。
はい、
へ、
喜劇俳優らしいよ。
あ、そうなんだ。
そう、あのいい、ね、サタデーナイトライブ ブ、はいはいはい、サタデーナイトライブコリアリブート、だ韓国版ですよね。
そうだね、SNL、あの有名なアメリカの番組。
そうそれの中記者役で、うん、あのね大ブレイクって書いてあって、大ブレイクしてるらしいんですけど、このドン・グラミちゃんはもうめちゃめちゃいいですか、うん、ずっとそうずっと表情がいいから、うん、
ドン・グラミさんね、うん、まあ確かに
大ファンになった
そうなんだ、
うん、このチュ・ヒョニョンさんがで、うん、なんか他のドラマ出たを見たいな、
あマジ、
うん、大好きになっちゃったもん、であともう一人はあの弁あの先輩弁護士役のね、チョ・ミョンソク弁護士、
うん
はい、この人もいいですね。
チョ・ミョンソクさんあれかな、結構年配の方のやつ、
いや分かんないな、そんな年配に見えないですけどね、なんかすごく肌が綺麗です。
へえ、あこの人か、はいはいはい、いいね、あの、まあ、メガネが異常に似合う人ね。
そうです
ねいいね、
まあ、なんかね、やっぱこのドラマなんか日本のドラマっぽいなって思ったね。なんか、そうなんだ。なんだかんだで、いや、なんか、うん、なんだろうな、なんかその、うん、まあ、まあ、ほんとリーガルハイに近くない、なんか。
あ、そう？
え、なんで？そうじゃない？
ごめんごめんごめん。いや、なんか、
まあ、確かに。そんな韓国ドラマって感じしなくない？なんか。
あ、まあそうかもね。
そんなに、うん、そんなに、その、なんだろうな、なんか、ダークじゃないし、
そうだね、復讐メラメラとかじゃない、ちょっと平和な世界観ではあるよね。
そう、分かる、普通にコメディだし、うん、そう、うん、なんかだと思ったっすね。だからそういう意味で、まあ、見やすいなとは思って、うんうんうん、そうで、まあ、このドラマ俺的にはなんだろう、なんかその法廷もの、
うん、
法廷ものとしてのリアリズムはちょっとあんま感じないことはあるというか、
うんうんうん
うん、なんかまあ、1話見たときに、見るのやめるかどうかって、なんもう全然内容も覚えてないんだけど、うん、なんか法廷でなんかこう、うわーってなんか
やってたね。
そう、
初めての法廷出るシーンなん
ですよね。そう、勝訴のシーン、そう、はいはい、そうとかは、ちょっとなんか、俺はもっとなんかリアリティの方を最近求めてたから、そう、その、あれなんですけど、
意義ありの練習するんだよね、意義ありっていう。
あ、それは可愛かったね。そう。ただなんか自閉スペクトラム症リアリズムとしては結構しっかりしてて、うん、そこのおかげでなんか楽しく見れたなというか、そう興味深く見れたなっていう、そう、なんかそのやっぱりディテールがしっかりしてるというか、うんうん、そのね、回転式のドアでさ、
あ素敵だよね、
建物に入れなくて、
いやあれめっちゃいい、うん、あのシーン、うん、
そうあれ本当にあれはドラマの軸になってますから、うん、あの回転ドアの回転式のドア、うんうんうん、そう、
ね、
でまあ部屋に入る前にこう3秒数える、
数えですね、
うん、あの数え方かわいいどうやってるか覚えてない多分親指と人差し指以外をこうやってね、
いや分かる、あのまあ、とにかく通常じゃない数え方なんですね、そうそうそうそう、なんかちょっと特徴のあるね、そうそう
そう、うん、あれなんで3秒数えなきゃいけない、
そうそれさ、まだ言われてないからちょっとまだ言わないで、
あ本当に、まあ、いやそんな大した話じゃないんだけど、うん、そうそう、まあその後出てきます、
なるほど、は
い、ちゃんと理由もある、
楽しみにしてますね、
そう、うん、あとずっとキンパばっか食ってるでしょ、
食ってる、ウヨンさんがキンパ、そうそう、うん、お父さんも作るよね、確かキンパ、
そうお父さんキンパ屋さんだからさ、
キンパ屋さんだよね、
そう、うん、あれなんでキンパばっか食ってるか知ってる、
知らない、なかったっけ
あれは、うん、あれはでも出てきたんじゃないか、なんか予想外にすぎるらしいよ、他の食べ物が、
あなるほど、ね、
予想外なことに弱いんだって、
なるほどね、あじゃあ結構そこもすごい、なんだろ う,
そう、う
ん、理由があるんだね、
そう、うん、だから俺はあのウ・ヨンウを見てからキンパ食べたくなってしょうがなくて、うん、あんまキンパ食ったことなかったんですよ、
なるほどね、
そう
確かに持ってないね、
そうだからキンパ食ってみたんだけど、そう、いやなんか質素な味だね、
いやいやいや、
だから俺はそう納得したよ、キンパ以外のものを食べたら予想外ってことは本当にキンパっていうのはその
安心ね、おにぎり、
お袋の味みたいな安心感がある食べ物なんだな、
確かに、
どうだ、キンパ食ったことあります
か、あるある、
本当美味しい、
美味しい、まあ、うん、そんなに感情を動かされる食べ物ではない
でしょ、やっぱキンパってそういう食べ物なんだよって思ったんだけ ど、ね、それは間違ってるかな、
そうなのかな、多分そうだと思う、
ね、感情が動かされるような食べ物じゃないからこの子 僕はずっとこう、うん4のり巻きうん4スペシャルをこうキンパ作って
る。なるほどね。あとあれなのかな、中がさ切られてるから一応わかるじゃん、中これ入ってんだみたいな。
ああ、
そういうとこもあんのかな。
いや、そうらしい、そうらしい。そうそうそう、
なるほど、ね、
だからな、あの中身にケチつけたりするんだよさこれが入ってないけどみたいな。
まあでもそうだよね、確かにな、全然うわ何のこれ食べ物って食べるの、まあ、確かに結構ショッキングであるわな。うん、
そうだから大変だよねそこはねっていう、
まあね、
そう、うん、食ってまあなんかね、それこそ未知な体験の方がこっちとしてはこう、まあ健常者としてはね、
うんうんうん、
そう、すごく
楽しみ楽しみ
楽しみだし、うん、そう、うん、歓迎できることだけど、うんうんうんうん、そうなんかそうじゃない人もいるんですねっていう。
そうだね、
そう、そこの辺は勉強になります
ね、うん、確かに発見だよね、そうだよね、うん。
はい、以上です。
はい、
はい、
これはもう最後まで見ますよ、うん、私も。ちなみ
に
もう終わったんですか、このドラマは。
あ、終わりましたね、
はい、
そうそう、8月19日が最終回だったんだ。あ、8月、ごめん、8月18日かな。
あ、まあ、どっちもいいや、最近だね。じゃあね、
そうそうそう、うん、そう最速で見た。
いや、まあ、最速
だろう
ね、
今日この話するために配信されて 1,2 時間後くらいにも見てた最終回。
マジか、すごい、ね、もうどん正座して待ってたんだね、
そう
配信されて。
そうだからね、うん、なんかやっぱキャラクター好きだったね、みんな、うん、出てくるキャラクターがなんかすごく演技が良かった、
うん、
そう、なんか久々に、まあ、俺ドラマの引き出し少ないからこんなことばっかり言うけど、本当工藤館のドラマ見てるみたいな表情はそうそうそう、工藤館のドラマか、まあ、坂本雄二作品、
ね、あ、なるほどね、
足して2で割ったみたいな作品
な
んですね。
なるほど、
ね、キャプテンは脚本を小沢亮太が書いて
さ有名どころ取り組んだらみたいなまあまあでも分かります、
はい、
本当に、
はい、
楽しみですよね。
そう、シーズン2も多分あると思います、
ね、あ、そうなんだ。
そう、もうさ、うん、あ、なんかね、まあずっと作れると思う、これ。
あ、そうなんだ。
そうそうそう、めっちゃ楽しみっす、
いいっすね、
は
い、
だって多分シーズン2も絶対見るね、これは、うん、ファンになっちゃった、ね、
お
し、まあ、もしね、あのウ・ヨンウ、
うん、
見てで、なんかその物足りないというか、なんかこの似たテイストの作品ないかなって、うん、もし探してる人いたら、うん、俺またもう一つハマってなって、それは椿の花咲く頃っていう、
椿の花咲く頃、
はい、韓国ドラマなんですけど、うんうんうん、これはもうめちゃめちゃ面白い。
あ、本当？
そうそうそう、椿の、なんかね、これを見ようと思ったきっかけが、
うん、
そのコメディ、基本コメディなんだけど、合間合間で挟まれるシリアスなシーンとかがすごく面白いっていう、うん、
なるほどね、
そう話で、そう、はいはいはい、これは俺なんかそのウ・ヨンウの後にこう続けて見てるんだけど、
うん、
そう、すごくね、なんか波長はなんかちょっと似てるもの。
あ、そうなんだ。じゃあちょっと柔らかいというか。
基本柔らかいね。
確かに、でもジャンル見ると、ロマンティックラブサービス、ロマンティックラブサスペンスコメディドラマって全部もう結構
最高でしょ。それなんてロマンティック。
ロマンティックラブサブ、ロマンティックラブサスペンスコメディドラマらしい。
まさにそういう。
あ、マジで。
そう、最高の、
そんな、
めちゃめちゃ面白いこれ。そう、びっくりしたんだよな、その。なんかウ・ヨンウのお父さん役の人いるじゃん。
あ、いるね。
そう、そう、
いいよね。
あの人がね、うん、そう、冒頭から出てきてて、あの人のこの椿の花咲く頃でも、ね、結構重要な役なの、そう、
いいお父さんみたいな感じなのかな。
椿の花咲く頃では、うん、もっとコメディやって
る。あ、そうなんだ。
そうそうそう、
楽しみだな、それはな。
そうそう、うん、あの先輩、まあいいや
、まあ、とにかく、あのウ・ヨンウ見ていいなと思った人はこれも見るといいんじゃないか。
いや、めちゃめちゃ面白い、椿の花咲く。
これもネットフリックスで見れますと。
あ、ネットフリックスで見れます。
はい、なるほどね。
逆に原さん的にはどうですか、なんかそのウー・ヨンウ見た人におすすめのドラマとかない？
う、まあグッドドクターとか。
ああ、それグッドドクターってあれ、でもそれあれでしょ、あのその同じ病気の人が、
そうそうそうそう、設定も似てるよね、ちょっとね。
でコメディじゃないでしょ。
まあコメディ要素もあるけど、まあどっちかっていうとドラマだよね、こう心揺さぶるというか、あったかい、ハートウォーミングストーリーか。
まあ、あれ面白い、
まあ面白いというか、いいなって思う感じ。まあでもよく考えたらあれも韓国ドラマだったね、もともとは。
あ、そうか、
うん、で日本で山崎賢人君がリメイクしてたよね。
ああ、そうか、
そうそうそう、設定似てるかも、確かにちょっとだけ、うん、はい、ですかね
じゃあ、
はい、
聞きいただきありがとうございました。面白かったという方、もしよろしければフォローもしくはサブスクリプション登録をお願いいたします。番組向上のためにレビューにて率直な感想評価をつけていただけますとなおのこと幸いです。もしくは概要欄に Google フォームを載せてますので、そちらでもお待ちしております。お便りは番組内でご紹介させていただきます。それではまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。